はですね、中国の内容はですね、その日の命令について書いています。ですから、今日もですね、たくさんの御言葉が準備されておりますので、まあ、この辺は少し参考にしていただいたらいいかなと思います。タイトルはですね、私たちの思いを、ね、思いを取り込まれて癒してくださるお客様ということです。では、ヨハネの福音書の8章の32節をご一緒にお読みしましょう。はい。
そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を許し
ています。イエス様が聖書の中で、私は道であり、真理であり、命であるとおっしゃいます。ですから、真理はあなた方を自由にするということは、イエス・キリストご自身が私たちの全ての問題、全ての罪に疲れ、思いから対応してくださり、自由を与えてくださるということです。今日、教会に求められる賜物の一つに、癒しの賜物というのがあると思います。まあ、人々は、私たちクリスチャンは、癒しの恵みを預かりたいと思って、教会に詰め立てたりいたしますし、また癒されるために、健康を与えるために、祈っていただいたりいたします。でも、ある人たちは癒される、まあ、知らぬうちに、癒されたと自覚しないうちに、神様の力によって癒されている、健康にさせられている体験をしていただきます。でも、私たちは思うようにですね、求めたらすぐに私たちの思うような形で癒しが現れるということはなかなか私たちは気づかないか、またそれを私たちはなかなか見ることはできないと思うんですね。まあ、もし癒しが起こらない原因があるとすれば、その 90% 以上がですね、聖書が教えている癒しの真理の知識に欠けているということが失敗の原因であると、癒しが起こらない原因であるというふうに言われております。私たちも、この改革を1988年に改革しました。5月の2日に開所式をいたしまして、万歳秀夫先生、今天に戻られて、いらっしゃる天に出された、先生でいらっしゃいますが、この先生はもう世界各地を回って選挙の働きをしています。特にインドとか、特に未開の地に出ていってですね、偶像との戦い、また柔術といいますか、そういう都市との戦いにおいて勝利を取られて、イエス・キリストの癒しと奇跡をですね、いろんなところで表された先生でいらっしゃいました。その方がですね、メッセージをされていて、またその前田先生のメッセージを聞いておりますときに、神様の奇跡や神様の素晴らしい福音を多くの人に証しをしましょう。そして必ずや福音が正しく分かれているならば、後に多くの身を刈り取ることができるから、改革に至って神様の御言葉を、いい言葉、いい噂をですね、この周りに広げましょうと、この日の務めをしてください。同時にその中で聞いた、メッセージの中で聞いたことは、癒しの働き、癒しを体験したいと願っていらっしゃるならば、どれだけの癒しの御言葉をあなた方はしているでしょうかと質問されました。そういえばですね、いつかの、聖書の御言葉をしているけども、もうですね、私たちが覚えきれないほどに聖書の中に癒しの神様が私たちを癒してくださったというお言葉があるんですよ。そしてその癒しを求める人は、その御言葉をいくらどれだけたくさん自分の内側に信仰を持って受け入れているか、その、数ではないんですけども、聖書の御言葉が私たちの内側を清めて、聖書の御言葉が私たちを癒し、聖書の御言葉によって私たちが信仰が強くなって、神様の癒しを体験するんだから、ですから、癒しを求めるという人といえば、もう癒しの1つや2つや5つや6つや10や20をですね、それはうろ覚えで、空でですね、覚えるぐらいに覚えていなければなりませんよ。もし御言葉をそのようにして受け入れていらっしゃらない、信じていらっしゃらない、そのように自分のうちに蓄えていらっしゃらないならば、どうして神様が力強く癒しを持ってあなたの祈りに応えることができるでしょうか、というメッセージをですね、されました。ですから、本日言われておりますように、聖書の御言葉が私たちを癒し、聖書の御言葉によって私たちは力強める信仰に固く立ち、神様に出会い、奇跡を体験できるんですね。ですから、聖書の御言葉の真理を知り、 そして真理、すなわち御言葉なるイエス様が私たちを自由にしてくださる。ですから今日ですね、御言葉はたくさん出てまいりますが、聞いた御言葉は心に残ります。聞いた御言葉は頭で忘れたとしても忘却してしまったように思うんですけども、心には霊的な御言葉ですので心に残りますので、ですから、聞く、そしてまたそれを読む、そしてそれを朗読することを、今日ですねしてまいります。まずですね、聖書の中に書いてあります。あなたの2、3、2節が、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。御言葉があなた方を自由にする。御言葉なるイエス・キリストがあなたを癒すという言葉になります。パウロはロマ書の10章の17節でこう言いました。信仰は聞くにより、聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです、とこのように書いてあります。ですから私たちは神様を信じています。自分の努力で信じているからじゃないですね。私の力によって私の内側に信仰を増し加えたんだということはないんですね。神を知る知識、神様を恐れる信仰というのは神様の賜物として私たちに与えられているのです。ですから私たちの内側に神様を愛しているというのは私たちの感情ではなく、私たちの内側にあるところの神の力によって私たちは神様を愛させていただいている。私たちが神様を見て、ああ私は喜んでいる、神様を今日見ることができた、知ることができたと喜んでいる、それはですね、私たちの目によって、肉の目によって神様を見て喜んでいるのではなく、私たちの内側に精霊が働き、私たちの目が開かれて、そして普段だったら見ることができない、肉の目では見ることができない神様を、私たちは神様が開いてくださった神の信仰の目を持って神様を見ている。ですから私たちの力や能力によって物事は進みません。神様の御霊の力と神様の信仰の力によって、御言葉の力によって私たちは神様を日々体験することができている。この聖書の中にありましたように、4章6節に、私の民は知識がないので滅ぼされる。神の言葉にどれだけ知識を蓄えているか、御言葉の知識を蓄えているか、神様の御言葉をどれだけ私たちが内側に捉えているか、それによって信仰が強くなるし、そして窮地を脱する神様の祝福に預かることができるんですね。で、癒しを受けるために、神様の奇跡的な癒しを受けるための第一場面の出来事は、主語の中にも書いてありますが、奇跡の時代は過ぎ去っていない。奇跡の時代は過ぎ去っていない。イエス様がかつて、ガリラヤ周辺とイスラエルにおいていろいろな神様の技をなさりました。最初見てまいりますと、いろんなところでイエス様は福音を語って人々を癒し続けた。そしてその癒しの技はイエス様を通し、そしてまた十二弟子を通し、そしてまた教会を通し、そしてまた教会ばかりなくクリスチャンを通してですね、今日までずっとですね、奇跡の時代は今も続いているんですね。ですから人々の中に書いてある御言葉を読ますときに、一番最後にこれらのいろいろな出来事を通して神は生きていることを彼らを通し教会を通して表された。そしてこの働きはこれからも続くであろう、これからも続いていくんだ。でイエス・キリストが来られて処理になさって、次に再臨なさる、天の御国を携えて私たちに与えるために再臨なさる、その時までこの地が続く限り、神様の技は精霊の働きを通してずっと続くんだと聖書は教えています。
アメン。
出エジプト記の15章の26節にまず見てまいりますが、主なる神、私は主であり、あなたを癒す者である。マラキ書の3章の6節の中にはこう書いてあります。主である私は変わることがないと書いてあります。ですから神様はですね、人間と違いまして、一度言ったことは必ず実現なさる方です。ですから神様ですね。そして神は真実で正しい方でいらっしゃいますので、一度約束したことは必ずその最後の最後まで、ね、この世が終わるまで神様はその約束を実現してくださる。神様が変わらなく癒し主ならば、イエス様はどうなのかと言いますと、マタイの福音書の9章の35節と言いますときに、それからイエスは全ての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝えて、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。 だってマルコの福音書の6章の55節と56節の中にもその辺りをくまなく走り回りイエスがおられると聞いた場所へ病人をそこに乗せて運んできた。イエスが入っていかれると村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの君の発信でも触れてくださるようにと願った。そして触って人々は担いやされたと同時に、もう一つ、一人の中をちょっと見ていただいて、なぜイエスの神はこの方に聖霊と力を注がれ、そしてこのイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技を成し、また悪魔の制すられている全てのものを癒されました。病気が癒される、人間の心の精神的な問題によって、そして肉体に不都合がやってきて、肉体に障害がやってきて病気になるというのもあるでしょう。ここには悪霊に制さられて精神的な霊的なものによって病気になっている人もいるんです。心が病む、それはですね、罪から私たちの心は病んでいます。罪によって心が病んで、肉体が病気になるということもあるでしょうし、そして心が病むというのは、これは罪の問題、罪の問題は悪魔の問題、霊的な問題、悪霊の問題、それもですね、心を病んで、私たちの肉体が癒され、肉体が病んでしまうということもあるでしょう。ですから、目に見える物質的なその病の癒しも、そして目に見えない霊的な病の癒しも、人間の持っている精神的な病の病気も、もう全てのことに関して、イエス・キリストは癒しを、福音を信じる、神を信じる者には、神の癒しを与えて続けて、前なのであったんですね。ペトロ人の手紙の13章の8節を見ますと、そしてイエス・キリストは、昨日も今日もいつまでも同じです、ね。世が終わるまで私たちが天国に入って、病気とは完全に、罪とは完全に解き放たれた栄光の姿になって神の人であるその時まで、イエス・キリストはいつまでも同じようにして私たちに病を癒す癒し主として来てくださると約束していらっしゃる。さらに、この癒しの技は先ほど言いましたように、この弟子たちにもそれは与えられました。マタイの福音書の10章の1節から8節を見ますと、イエスは十二弟子を呼び寄せて、蹴られた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる災いを治すためになった。イエス様の技は、神様から、そしてイエス・キリストを通し、そしてイエス・キリストを通して、十二弟子を通して、この技は継承されてまいりました。さらに、教会に、さらにですね、それは継承されました。次のページですけども、使徒行伝の3章の6節を流す。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右の手を取って立たせた。すると、たちまち彼の足とくるぶしが強くなり、彼は立ち上がって普通の生活をするようになったと書いてあるんですね。今度は教会にそれは、癒しの技は、付与されました。神様からイエス・キリスト、イエス・キリストからイエスを信じる十二弟子、そして70人弟子、そしてさらに弟子たちが集うその教会に権威が託されて、そして次はイエス様を信じる全ての人々にこの技が託されてまいりました。トントンと飛んでですね、マルコの福音書の16章の15節から15節。それからイエスは彼にこう言われた。全世界に出ていく全ての作られたものに福音を述べてください。ここで、信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。この後の次の御言葉ですけども、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。この意味ですね、信じる者は救われる、福音を聞いて信じる者は救われる、そして信じた者にはこのような印が伴う、ね、悪霊を癒す、病気を癒す、蛇を掴んでも害されず、そして毒を飲んでも害されることなく、そして新しい言葉を語る、まあ、この意味してですね、神様の癒しの技を含めた神様の力強い賜物は、イエス・キリストを通し、教会を通して語られた福音を通して、私たち今日のクリスチャンにこの技が与えられているんですね。ですから私たちは病に振り回されて人生を悩む人生ではなくて、病がやってきても、 たとえ問題が私たちの人生に次から次にやってきたとしても、それを捕まえて、そしてそれをこの手で握りしめて、それを掘り出して、そして癒しの技をいつも体験して、いつも健やかで健康な人生を歩む、それがですね、私たちクリスチャンに与えられた素晴らしい神様の恵みと使命なんですね。これを私たちはしっかりと踏まえて、信仰生活を、問題をですね、見ていかなければならないと思います。つい先日、福音宣教会という会合がありました。でそれは、関西を中心とする先生方が集まって、今まで ベニフム大会などもベニフム大会 の委員会もありましたね。その中にもダブっているんですけども、それからギャザリングもしましたし、それからいろんな集会が、大きな集会がありましたね。それらのものをですね、まあ、結構運営している、支えている、報酬する委員会が福音宣教会というところなんです。でそこの、この会合がありまして、そこに参りました。で来年、2016年に5月の2日か3日に多分3000人規模の宣教大会するということが話をされたんです。で最初はですね、各党の先生方の委員会が、ね、それを受け取りました。ところが、それは日程的にちょっと無理なので、関西の先生方にそれはしないかというふうに話があったんですね。で、関西の先生方は、まあ、村上先生はじめですね、もうどんな出来事でも神様のチャンスとして受け入れる、そのように今まで受け入れてきました。で、5月の3日4日にそれをしましょうということで、3000人規模の大会にしましょうということで、大筋は決まりました。でこの間の会合の時に関東 の委員の NRA の、その代表の方が言ってですね、関東で受けた NRR で受けて、今度それができないから福音協力会関西でしてもらうことなんだけども、皆さんはもう関東できないから投げられたように思われてるんじゃないですか、本当は喜んでないんちゃいますか、しょうがないな、もう関東できなかったら関西やったろうと、そういう類で捉えてはるんちゃいますかというふうに捉えてはるというのが関西弁ですが、関東ではそうじゃないんですかというふうに申し上げまして、でその時に今日の司会者の方がですね、まあそんなことないですよ、私たちは喜んで神様の恵みとしてこれをね来年しようと思っているんですよ、まあじゃあ10万人はほな先生の話聞きましょう、でそこにいた先生が一人ずつコメントすることになったんですね。いろいろね、いろいろね話をされて、私の番が参ってまいりました。で何をと思ったんですけども、こういう話をしました。私が救われた20代の時に毎月のように関西リバイバル政界とか関西福音クルセイドとか、まあ、毎月のように関西福音クルセイドなど、フリート大館とかね、それからリバイバル聖火は毎日ホールを使ってですね、2000人3000人、福井大館は4500名ぐらい集まったんですけど、そういう大会がありました。で私が若い時にそういう大会に行ってですね、あの時のような何か神様にものすごい期待をするというか、ものすごくですね信仰が燃やされたというか、教会がもう動いているんだ、教会間の境がなくなってですね、みんな一緒になってですね、これを盛り上げるんだ、神様の奇跡を体験するんだ、癒しを体験するんだって、あんなふうにですね、ものすごくで激動した、盛り上がったですね、躍動感ある教会の動きの中に、選挙の働きの中に私は救われたんです。で、今回大きな大会を計画するにあたって、私はあの時の躍動感ある教会、躍動感あるクリスチャンの働きを体験したい、そして神様の奇跡を体験したい、神様に出会うというものすごいですね、希望といいますか、ワクワクとするような、そういうものをこういう大会がやってくる限りごとに私はそれを期待しているんですよ。で、まあ、そういう大会をするときにね、これは信徒向けの大会にしますか、それとかね、教会の成長向けにしますか、これはさっきそれを考えなければならない人もいらっしゃったんですね。だからどんな大会であろうとも、それをどのように用いるかは教会の私たちの責任だと。だから私たちはそういう問題じゃなくて、そういう神様の働きをワクワクするような、そういうクリスチャンの教会の働きをその中で見たいから、私はこれを本当に賛成しているんですとお話をしたことがあるんですね。私たちは神様に対するワクワク感といいますか、 神様がこのようにしてくださる、癒してくださる、必ず答えてくださるという、そういう信仰のですね、ワクワク感、その望みを持たなければ、私たちの信仰生活は、それは沈んだ信仰生活になり、神の杖とも全然体験できない信仰生活になってしまうんですね。私たちは、どんな時にも神の癒しをですね、私たちの手に握りしめなければならないと思います。あるにおいては、イエス様の信者は私たちは癒されていると思います。罪の問題から癒されているでしょう。死の問題から私たちは癒されているでしょう。私たちは日々の生活においても、ね、知らないうちに私たちの心は日々癒されて、私たちは癒しを体験しているんですね。第2番目には、癒しを受けるための第2番目の約束はですね、約束の言葉が、神の約束の言葉が私たちに与えられているということを知らなければなりません。イエス様の、十字架を通して聖書に書いてある旧約の出来事は全部私たちに実現しました。イエス・キリスト、そしてイエス・キリストは新しい神の御国の福音を通して私たちの祝福の約束の御言葉を新約聖書として私たちに残してくださいました。ですから聖書に書いてあるイエス様が語られ約束され、またイエス様を通して聖霊様を通して教会に語られたクリスチャンに対する約束の新しい祝福の言葉、新約の中にある御言葉は全部私たちの内側に実現するんです。信じる者は神の施設に預かることができる。神様の信仰によってその神の約束を信じる私たちは、信仰によって神の約束が私たちに実現することができるんです、だから神の言葉を知り、そしてこの神の言葉は神様と私の間に立てられたイエスの十字架の血をもって流された血の契約を通して私のものになったと、私たちはそれを一つずつ受け取っていかなければならない。第一ペテロの2章の24節に、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を犯さない身のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒された。イエス様の十字架において、イエス様が十字架において傷がなられた、少し前に、5、6年ほど前でしょうか、7年ほど前でしょうか、ミッションという映画が放映されたと思いますので、イエス様が、十字架にかかるその前後を短い時間でありますけれども、どれほど苦しみを受けて、どれほど血を流されて、どれほどその肉体の苦しみを、恥ずかしみを受けられたか、それを象徴するような、表現するような映画が、放映されたと思います。それまではナザレのイエスとか、クリスマスの生誕劇の映画とか、綺麗なイエス様の映画が多かったと思います。でもそのミッションという映画はですね、イエス様、ファッションという映画は、イエス様の十字架の苦しみを、どういうですか、表現した内容です。ですから、聖書に忠実に、聖書よりは、聖書ほどではない、現実ほどではないかもしれないけども、少しは私たちは、そのイエス様の苦しみ、その血の流された、不合たらしさを私たちは知ることができたと思います。ですからイエス様は私たちのために十字架で死なれた、それは私たちを癒し、私たちを祝福するためであったということをですね、今それをですね、私のことのようにですね、受け取らなければならないと思う。詩編の103編の、3節を見ますが、主はあなたのすべてのタワーを許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から洗い、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせてくださる。第3番目は、ね、神様の御心はどっちなんだろう。私たちが健康であることを願っていらっしゃるのか、それとも、不健康、苦しむ中にあっても信仰生活を耐え忍んで生きることを願っていらっしゃるのか。私たちは苦しみを負いながら、イエス様おっしゃいました。もし私についていきたいと思うならば、おなら十字架を負うて、ね、十字架、苦しみを負うて、私の道、十字架の道、苦しみの道を選べ。じゃあ、神様を信じることは、苦しみから苦しみ、苦しみの中において神様の恵みを知るということなのか、困難の中においても神様の愛を信じようということなのか、それとも、ね、イエス様は苦しみを負われたのはあなた方が自由とされるためなんだと 私の人生に良いことが起こることを願い、平安をいただくことを願うことが信仰生活なのです。私たちはその間でいろいろ苦しみますよね。問題があったら、この苦しみは神様が私のためにあえて苦しみを準備された、私の苦しみは決して悪くないと言って歯を食いしばって忍耐の限りを尽くして信仰生活をぎゅうぎゅう言いながら生きていくのか、それとも神様の前にいつも喜べ、絶えず祈れ、全てのことを感謝せよ、ね、いつも自由で、ね、健やかで健康で生きることが神の御心なのか。神様はじっくり聖書を読んでいきますと、苦しみやってきますけども、苦しみは苦しみに終わらないとこの世に言っていらっしゃる。苦難がやってくるけども、苦難は長く続かない。必ずや苦難の後には喜びがやってくると、イエス様は私たちに約束していらっしゃる。ですから私たちは神様の御心が健康である、魂に幸いでるように、全ての点で幸いで、いつも健やかであるようにと願うと神様言ってらっしゃるように、神様の願いは私たちがいつも健康であり、ね、神様信じてよかった、イエス様信じて教会生活してよかった、最初は問題があったかもしれないけども、いろんな苦難を乗り越えて私はイエス様信じて今は本当に幸せだという告白できることをですね、できるように神様は願っていらっしゃるんですね。ですから、うん、私たちの側から、ね、癒されることを下ろしてはいけないんです。神様の祝福を、ね、得ることをですね、私たちの側から我慢しますと言って下ろしてはいけないんです。神様は私たちを癒したい、そして私たちが幸せであることを神は願っていらっしゃることを、私たちは強く、それを受け取らなければならないんです、うん、第4番目はですね、イエスの御業は神の福音の中にある内容です。神の福音というのが今言いましたのは、神の救いの一部が癒したということですね。で、神様の救いの中の一部が、それが癒したということですね。だから今読んでいました詩編の103:3に、あなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、罪許されることと病癒されることは、これは同じ内容なんです。罪許されたものは逆に言うならば、病癒されて当然なんだ。罪が神様の前に覚えられない人は、ね、何事においても幸せ、また健康をですね、手にすることはできるんだ。もちろんですね、私たち人間はですね、肉の塵から作られたものでありますので、必ず120年を超える前後のあたりで、肉体を滅んで弱って、そして老化して、それは肉体の機能が低下して、私たちは天の御国に戻っていくでしょう。で、自然に起こります私たちの肉体の老い、それとは別に、病に関しては私たちは受け入れてはいけない。老いは仕方ないでしょう。老いることは仕方ない。老いてしまって、体の肉体が老いてきて、天国に行く神様は私を召してくださるなら、それは感謝しなければ、老いることは感謝。いい老いは感謝しなければならない。でも、言えない、理由のない問題、理由のない病気に対して私たちは、罪から来る病、罪から来る呪い、悪魔が持ってくるその呪いとしての病は、私たちはそれは拒絶しなければならないです。罪許されている人は、ね、癒される。罪許されている人は、今よりももっと健やかで生きることができる。のよ、神様は私たちに約束をしていらっしゃいます。では次に、この中にですね、ちょっと書いてありますね。宗法の中に書いてあるね。宗法の中に書いてあります。救いのためにということで、7つポイントを挙げさせていただきました。私たちは、罪というのはですね、なかなか理解できないものです。なぜならば、聖書の中に人間は罪の中に生まれ、罪の性質を持って、罪の命を持って生まれてきているので、クリスチャンから、教会からですね、聖書から、あなた罪人だと言われたときに、いや、私は罪人とは分からない。罪の中に生まれている、罪の中に生活して、みんなは罪の世界で生きているので、罪というのはなかなかできないもの、理解できないもの。でも、聖書は罪というものをこのように否定している。罪というのは、神を信じないこと、そして神を信じて神様の言われる御心に従って生きないこと、清く正しく生きないこと、この2つなんですね。 神は信じないことと言うから、ね、私はいろんな神様を信じてますよ。神と言われるものは全部敬っていますし、まといことをしている、正しくしていますよとこの言います。でも、私たちが普段言う神々というのは、この地から地に属する神々です。聖書の中にはですね、あなた方は、山に入って木を切りた、大きな木を切り倒して、で、二つに分けて、片方をですね、自分の 食事のために、焚き火として、その火を持って自分のお腹を満たす。で、取っておいたその木をですね、今度は掘ってですね、そして、神を創造して、そしてそれに利用して、これ私を助けてくれという、こんな愚かなことをしているんだ。そして、ね、目があっても見ることができない、手があっても、ね、この動かすことができない、足があっても動くことができない、口があっても語ることができない、そのような偶像の神に、ね、私を救えと言っている愚かな、そのような信仰がこの世の偶像の信仰で、この世の人間の作った神であるとこのように言っているんですね。でも聖書は言ってますね。私はこのようなところに住まない。社の主いません。その仏の中にも住みません。私は天と地があり、天は私の栄光の位であり、地は私の地上のこの御座であるとこのようにおっしゃるんですね。これに神様はですね、天と地を作り、人間を創造し、人間に命を与え、そして命を与え、命を取られ、生死与奪の権を持っている神である私を信じないことは、作られた人間、あなた方の罪だと言っている。神様を意識すれば、必ず私に出会うことができるだろう。天地万物のその創造の自然界に出ていくなら、神の意識を感じることができるはずだ。人間の歴史を見るときにそこに神様の 目に見えない力が働いていることを感じることができることだ、できるはずだ。これに神を求めようとする者は神様に出会うはずなのに神を認めようとしない、信じようとしないあなた方は神様に逆らった罪人だとこのように言っているんですね。そして、誠の神様は信じないから自分の都合のいい神様を私たちは作り上げているので、ね、自分の自我に働く神様の声に聞き従わなくて、ね、いいこと悪いことも自分の時代においてどんどんそれはですね移り変わっていっているんですね。でも聖書はですね、神様天地万物を創造した誠の神様は唯一の神を信じることと、神を恐れて隣人を愛して平和に人々と生活することを神様は私に命じていらっしゃるんですね。ですから、聖書の御言葉を通して私たちに語り、御心を語り、私たちの内側の中にある良心を通して、私たちの内なる声を持って私たちの人生を導こうとして、神様は私たちを導いていらっしゃる。ですから、私たちは罪を知らなければなりません。この、テキストの中にありますように、罪を知ることが大事なんです。何が罪なのか、何が聖書は言う罪なのか。そしてその罪を持っている私たちはどんなに恐ろしい状況になっているか、それをですね、罪の支払う報酬は死であり、永遠の地獄と滅びが待っているということを知らなければいけません。2番目に、罪を知ったなら罪を悲しみ、罪を悔い改めて、清い生活を心がけていかなければなりません。聖書の中には、罪を告白しなさい。神は真実で正しい方でいらっしゃるので、罪を悔い改めて告白するならば、その罪を取り除いて、私たちを許し、私たちを清めてくださると聖書は教えています。私たちは罪を捨てて、そして罪を悔い改めて、そして罪の生活から新しい人生と船出をして、そして罪の許しを求めて神の前に祈り、そして罪を捨てたならば、今度は全生涯をかけてイエス様に従う、そういう信仰生活をしなければならないんです。神様が私たちの味方ならば、誰も私たちに敵対することはできません。天地万物を作った神であり、生死上の権限を持って命の君である神を信じているならば、そして時間の始めであり終わりである時間の歴史の全ての時間を司っている神様を信じているならば、誰が私たちに敵対することができるでしょうか。病であろうとも、問題であろうとも、弱さであろうとも、私たちは必ずそれをですね、乗り越えて消費者の人生を歩むことができるんです。ついに、第5番目、祈りなさいというのがあります。祈りというのは何でしょうか。 望めることですね。神様は私には手がかかりません。そしたらさらに、私は恋でしか見ないんだ。今までかつて経験したことないような、想像したことないような私は、聖書に書いてある人生を私は歩みたい。誰からも喜ばれ、神からも人からも愛されるような人生を歩みたい。そのような心から切なる動きを持って私たちを願いを聞いていただくのが祈りということです。聖書の中にこう書いてあります。祈りというのは、隣人に、今晩、夜中に私の家に友人が訪ねてきて、そしてその友人に与える食べ物が私の家には何もない。友人を接待するために隣の家に行って夜中に戸を叩いて、ああどうぞ私の友達がやってきたので起きて悪いけどパンを少し貸してくださいというようなものである。隣の人はなんでこんな夜中に身勝手なことになんで私を叩き起こしたのか怒るかもしれない。でもね、その隣の人はあくまでも隣の人が叩き続けるので、あくまで求め続けるので起きてそのパンを貸し与えるであろう。これが祈りだとイエス様は私たちに教えました。神様の前に祈るというのはこういうことでしょうね。神様、ね、あなたに神様はこれを求めることは確かに私としては求めるような辻もなければ、神様の前に神様は答えるような責任もあなたにないかもしれませんけども、でも私を憐れんでください、私の人生を祝福してください、私は愚かな人間ですけども、神様あなたの愛はこの愚かなものをも含めて祝福する憐れみに富んだも神様であることを信じています、あなたは私を憐れんでくださることを信じていますと言って祈ることが祈りなんですね。だから私たちは癒されるは癒されないのは神様の側からで、病気になるのはあなたの罪の結果でしょう。あなたがね、注意してたのに、守らないからそんな病気になってそんな問題入ったんだから私は知らないよと神様、ある意味では言われるかもしれない。でも、そこで、ね、とどまってしまうならば、神は神ではないと。私たちは、神様はそうじゃないですよ。あなたは、それとんな小さなことで私たちを裁かれるような、ね、条件の狭い方じゃないと思います。神様、あなたは、ね、天地万物を創造し、すべての求めるものに命を与え、豊かな人生を与えることのできるおできになる神様ですと私は憐れみます。私たちはそういう意味において神様に命を捧げていかなければならない。エレミアの33章の3節にここに書いてある、私にも呼び求めよ、そうすれば私はあなたに答える。聖書は私たちにこのように言っています。さらに第1ポイントの第1ヨハネの5章の14節に有名な御言葉があります。神様の御心にかなう祈りをするとき、神は必ず答えてくださるという信仰の確信を慣れつかないで祈りましょうという勧めがあります。私たちが祝福されることは神の御心です。そして私たちが癒しを求めることは、イエス・キリストの十字架の契約の書物に書いた約束されたことです。ですから、私たちは癒しを求めること、祝福を求めることは正しい求め、正しいことなんです。でどんな時にも、ね、自分の身分や立場や不利、ね、それは無視して自分が今までしたことも全部ですね、無視してても、でも私たちは神の祝福を求めることは神様の正しい私たちの信仰生活の歩みをする上において正しい出来事であります。そして第6のステップかな。今度は第6はですね、信仰を強く持ちなさいというのがあります。神様もですね、私たちの心をしっかり見ていらっしゃると思うんですね。今日祈ったからすぐ明日答えてください、すぐに答えてくださるというよりも、神様は私たちの祈りを見たときに、私たちの心を見張られます。私たちの過去を全部精査されます。私たちの心を全部整理してですね、で、その言葉と思いが、その心が一つになっているのか、真実な心を持って神に求めているのか、そしてそこに虚偽がないか、それは疑いがないか、そしてそこに汚れがないか、それらのものを全部神様は一応精査なさいます。ですから私たちはですね、神様の前に正しく求め、そして信仰を強くして神様の前に自分自身を極めていかなければいけない。私たちが自分自身をさらけ出して神様に祈って、神様は私たちを探ります。 神様が探るんですから、神様のレベルには私たちは達していません。ですから、そうであっても神様の憐れみを通してですね、私たちは信仰を強くして、いいですよ、あなたが何を言われても、あなたが誰だと言われても、私はあなたを信じます。多分神様、あなたが精査したら私は、調べ尽くしたら私はダメでしょう。誰一つとして神の前に100点満点の、ね、信仰をですね、認める人はいないでしょう。あ、でも私はそうであってもあなたを信じます。あなたしか私を祝福する人はいないんですから、あなたしか私の望みはないんですから、あなたに憐れんでいただかなければ私のこの問題は解決しないことを私は信じます。信仰強くですね、私たちは強く持たなければなりません。そして最後に、私たちは信じたらそのように行動すべきです。行動しなければなりません。信じたら、信じたもののように私たちは、ね、癒されたと信じるなら、癒されたもののように信仰生活を実践しなければなりません。祈って、信じた、祈って、祈り尽くしたから、あとはですね、出てもらうわけじゃなくて、それが実現するまで私たちは祈り続ける、求め続ける、そして聖書の御言葉を読み続ける、聖書の御言葉をしっかり蓄え続け、信仰を強くして、その日を私たちは待ち望まなければならない。聖書の中に、多くの人がですね、祝福を受けていらっしゃる人を見るときに、信仰は、ね、信じることと行いによってその信仰は完成しているんでしょう。ヤコブ書の2章の中に、ね、アブラハムの信仰は彼の行いによって彼の信仰は解消した。アブラハムの遺作を捧げる行いによって彼の信仰は完成していると聖書は私たちの信仰です。私たちは最後の最後まで信仰を強く持ってですね、そして信じて行動して祈って祈ってまいりました。そういう圧倒的な勝利者を私たちは得ることができるんです。それを本当に私たちはしっかりと実感しながら人生を送ってまいります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。神様が今日も癒しを求めていらっしゃる方、弱っていらっしゃる方々にその求め行事で癒しを与えてくださることを感謝します。どうぞきれいさっぱり癒してくださって、早く信仰を強くリバイブさせてくださるようにお願いします。イエス・キリストの皆によって感謝してお願いいたします。アーメン。